西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は令和と万葉集と西宮と題して、ゲストティーチャーになんと飛鳥ふれあいセンター犬飼万葉記念館館長で万葉歌語り会主催の岡本道夫さんにお越しいただいております。岡本先生、どうぞよろしくお願いいたします。先週は、はい、恩師を語る、はい、レジェンドの万葉学者犬飼貴子ということで、江南女子大のね、
はい、
本当にあの恩師でらして、
はい、もう人生の師にもなりました、
ねえ、はい、たまたまその赴任してらした時に岡本さんがちょうど1年生でお入りになったと、
はい、
ねえ、まさにじゃあなんか最初の生徒ということで、きっと犬飼先生にとってもとてもなんかこう思い入れのある学年の生徒さんだったんじゃないですかね。
そうだったと思います。そして、まあ、万葉を歌うということで、学生としてつかず離れずこう、はい、万葉集と過ごした学生もそんなにたくさんいないと思いますので、先生も気にかけてくださっていたと思います。
ねえ、ご一緒にいろんな万葉ゆかりの地にも旅もなさって、はいはい、ねえ、本当にやっぱりなんかライフワークっていうのがそこでお出来になったっていうのが
羨まし
いなと思いますよね。
そうですね、はい、ありがたいと思います、
ねえ、まあ、先週もいろいろとお話しいただいたんですけれども、とても西宮とはゆかりのある先生でいらっしゃいまして、
はい
ね、え
たまたまねお住まいが大阪市内にいらしたんですけれども、南海電車のですね、はい、こう線路のそばに住んでおられまして、立ち退きというですね、やむなくお引っ越しをされることがあって、うん、それで、まあ、西宮の市民になられたことが私にとっては大変嬉しいことでございました。
そうですね、はい、でまあ、震災も経験なさったということ で、はい、
そうですね、
ね、大変な思いももちろんなさったんですけれども、で91歳で亡くなられたんですよね、
はい、そうなんです。
それも西宮の病院ということで、ね、
はい、
本当になんか西宮ととてもゆかりがあって、そしてまた今西宮にお住まいの岡本先生がその記念館の館長で、
はい、
飛鳥村にしょっちゅう通ってらっしゃる。
そうですよ ね、
ね、
はい、
これもなんかすごくこう西宮と飛鳥村、
はい、
ね、犬飼先生とのご縁がなんかずっと続いてるような気がして、
そうです、ね、
とても嬉しいですよね、
はい、
さあ今週は万葉集を楽しむゆかりの地を歩く、はい、ということなんですが、こうやって本当にゆかりの地にお出かけになって、まあ、フィールドワークみたいなことをずっとなさってらしたっていうのが、はい、やっぱりその万葉集の研究家としてのなんかね、業績の中でもやっぱり輝いている部分ですよね。
そうですね、まあ、先生がまあ歌を理解するには、はい、その歌の歌われた場所に行ってみるということで、そしてですね、その万葉集の歌が4516あるんですが、地名が出てくるのが2900あるんです。
2900、
はい、
うわ、
でその2900もですね、飛鳥の川とか飛鳥川とか同じ言葉でも表現が違うのがございますので、まあ、それをちょっと整理いたしますと、場所でいうと1200箇所、
1200箇所、
はい、でそれをくまなく先生が自らの足で歩かれたということです。
1200箇所って愛したんですか。
はい、そうなんです。日本全国、まあ、北海道はないんですけれども、北は宮城県、陸奥の国ですね。そして、まあ、南はですね、鹿児島県の、薩摩の瀬戸というところです。で西はですね、離島でございますけども、長崎県の、まあ、五島列島 島の、ミイラグという場所が、その令和の序文ではないんですが、サチューというですね、うん、歌の説明みたいなメモのところに出てきますので、まあ、万葉集の西の果てというですね、はい、ことで、地元の方たちも、万葉集のふるさとということを高らかに、うん、まあ、名乗っておられますので、まあ、日本全国先生が津々浦々お歩きになりました。
我が国にはこれだけこう万葉に歌われたところがあるみたいなね、はい、それぞれのエリアの方がね思ってらっしゃるんだと思うんですけど、はい、これどうなんですか、この辺りは摂津の国ですかね、西宮辺り、この辺りは万葉集には登場してきますよね、
ゆかりの場所なんです。まあ、大和というのがですね、国家の中心ですけれども、はいはい、まあ、西の方へ山陽道を通りますのに、まずこう何和津という大阪港へ出て、
はい、
でそこからですね、まあ、こう海岸線沿いに歩く、そして船で進むという、うん、そういう航路ですので、この西の宮あたりもですね、当然行き来した大事な場所なんです。
へえ、1200箇所の中の、はい、じゃあまあ1箇所ということなんですが、はい、何種ぐらい歌に読まれてるんですかね。
そうですね、まあ、西宮を中心にですね、まあ、少し尼崎とか、伊丹周辺も含めてですね、はい、まあ、西宮の歌として九州、はい、
それはどうなんですか。一箇所、まあ、そのエリアとして九州あるっていうのは多い方なんですか。は
い、多いと思います。
あ、そうなんですか。その
一種ではなくてですね、砂丘、うんうん、だけとか、はい、本当にそのひょっとしてこれは公の言葉じゃないかというのも地名に振り返ってですね、我が町の歌ということで万葉歌碑立てたりふるさと作りしてらっしゃるところもありますので、はい、もう九州もあるというのはもう立派な万葉のゆかりの地です。
じゃあやったって感じで、はい、ちょっと喜んでいいんですね。
そうなんです。
そうですか、はい、例えばどんなお歌があるんでしょうかね。
はい、やっぱり旅人の歌が多いございますので、はい、特にですね、まあ、この鳴尾浜というところが非常に風光明媚なですね、
はい、
こう浜辺の広がっていた干潟で、そしてそこにですね、こうタズが鶴です、
ほう、
飛んできてですね、うん、そして餌を漁って、でまた潮が満ちてくると次の干潟に飛んでいくような、そういう光景を見かけたような歌があるんですね。で鶴というのはですね、親子とか夫婦とか、必ずですね複数で、こう行動する鳥なので、その鳥の声だけでなくて鳥を見ただけで旅人はもう望郷の思いとかですね、
ご自分の家族のことに思いを馳せて、
はー、ですからそういうですね、うん、ことをこう思い浮かべながらそういう旅を続けていった、その向こうの港の歌もございます。
はー、九州ですか、
はい、
ぜひね探していただきたいなと思うんですが。
そうですね、
岡本先生はその万葉歌語り会というのを主催なさってらっしゃいまして、
はい、
これ作曲をなさって、まあ、犬飼先生が、まあ、漏洩なさったようなあれもね、まあ、ある意味節がついてるわけですが、
はい、
もっと本当に音楽的に、ね、いろいろな曲を作ってらっしゃるということで、
はい、まあ、犬飼先生のね、老少っていうことに、はい、私たちもそれ以外のものは考えられなかったんですけども、まあ、進めてくださる方がございまして、うん、もうすぐに挑戦したわけではなかったんですけども、はい、まあ、たまたま作ってみた歌が皆さんが良かったって言ってくださったので、まあ、折に触れ作ることが、まあ、きっかけとなったんですが、
は
あ、まあ、地元の歌もやっぱり作らなきゃということで、うん、西宮のその歌の中から選んで、西宮慕情という歌もですね、ご紹介させていただいております。
じゃあちょっと聞かせていただいていいですか。
よろしくお願いいたします。
はい、ではこれは万葉歌語り会の皆さんが歌ってくださってるんですよね。
はい、はい、そうなんです。
はい、では西宮慕情です。ね、万葉集の歌を、万葉歌語り会の皆さん、そしてこれ作曲が岡本道夫先生がなさったということでね、
はい、
今西宮慕情聞いていただきましたが、おなじみの地名、
はい、
またあれって思われるところいろいろ出てきたと思うんですが、まあ、向こうの裏とか、それから那須山。
そうなんです、
今の夏木山ですか。
そうなんです、はい、
はあ、そして 角の松原もこれあの角というね角という、あの字をこの当時は書いてたんですね。そうですね、
あの角というのと門というのはまあ港の船が泊まるまあその場所ということで、はい、まあ、そういう字が当てられてるのかなと、うん、でも今もね地名で津と何々町っていうのがいくつかあるので、はい、名残があると思いますね。
そうですね、はい、はあ、当時からやはりねその地名としてもある意味有名というか、
そうですね、
の場所だったんですね、この辺りは、は
い、大事な場所でございました。
はあ、じゃあのいろいろと、まああのね、地方から西宮を訪ねてこられた万葉集のお好きな方は、はい、この、ま、夏木山だったりこの辺りもご案内なさるんですか。
はい、あの、まあ、西宮の万葉、まあ、ウォークということでですね、うん、あの私もご案内するんですけども、松戸神社であったり松原神社とか、あのこのその歌に合うところと、でもう一つですね、あの西田町に万葉植物公園がございまして、
はい、
で皆さんはそちらの方が随分興味深くて、あの大型バスをですね止まりにくいところに止めて、
はいはい
はい、あの散策していただくのがもう一つのコースになっております。
そうなんですか、はい、その万葉植物園なんていうのは全国各地にあるんですか。
あのね、あの春日大社の中に、あの新園というあの植物園ができたのが最初のようなんですけども、あの万葉集がブームになりましてから、あの同じようにその植物を集めてみようというところが今はたくさんあるんですけども。
そうなんですか。
でも西宮もあの早い時期にできたと思います。
ねえ、
はい、
今何種類ぐらいのそのゆかりの草花木が植わってるんですか。
は
い、
一応ね、あの市でこうあのパンフレットをお出しになっているのが、まあ、72種ということで、私はあの心の奥で増えていることを祈っているんですけれども、
はい、本来何種類ぐらいのその植物が、はい、歌に読まれてるんですかね。
万葉集のですね枕言葉であったりで歌そのものに使ったりですね、あのたくさん読まれているんですけども、だいたい150から160種類の
種類、
植物が歌われていると言われております。
じゃあちょっと半分ぐらいということなんで、もうちょっと頑張っていただきたいという、
そうですね、
ところかもしれませんよね、
はい、大変期待しております。
そうですか、はい、でもあの本当にあのさりげない野の花、はい、野の草みたいなものが結構たくさん万葉集には読まれてるんですよね。
そうなんです。もうあの野端に咲いてるですね、あの野菊とかで、万葉集の中にはあの今の季節の菊というのは出てこないんです。で菊の花はないんですけれども、はい、そのあの嫁菜っていうですね野菊のようなものだったり、あの親子草というね父母の草というような言い方で、はい、それは多分この菊の種類だろうという、多分というのがですね、やっぱり何種類かということにつながってきてですね、
はい、
はい、あの説がいくつもあるので、まあ、種類というふうな言い方をさせていただくんですが、
そうなんですか、はい、じゃああの、まあ、菊人形に使われてるような立派な菊っていうのは、まあ、当時はまだなかったのかもしれませんね。
そうですね。あ、それも多分あの大陸の方から伝わって、まあ、平安以降ぐらいね、まあ、あの菊の節句とか言葉も出てまいりますので、万葉、うんうん、まあの頃はもう本当に素朴な野菊のような時代だったと思います。
あの彼岸花は、はい、当時万葉の時代にもあったんですか。
あったと思われるんですね。ではっきりね、その彼岸花という言葉はもちろんないんですが、あの一枝という花がありまして、万葉集に一種だけ出てくるんですね。そして一枝の花の一枝六っていうふうにですね、一枝六っていうのは著しいっていうか、あの際立って目立つっていう意味なんですが、まあ、あの彼岸花は真っ赤だし目立つなと普通私たちも思うんですけれども、あのその一枝六いというですね、その表現が他の万葉集にあの雲だったりですね、雪だったり白いものを指して言っているんですね。ですからこの一枝の花はじゃあ白じゃないかっていうことで、
そうだったんです、
はい、
まあ、白いね、あのありますよね、
ですからその特殊なですね、はい、白い、その彼岸花がございましたら、万葉集の一枝の花だと、こう彼岸花だと思っていただきたいなと思います。
そうなんですか、はい、でもその、 あの真っ赤な彼岸花がね、表紙を飾っている万葉集を歩くという本がこの度ね、また出版されまして、
はいはい、
ね、ちょっとしたやっぱりブームでこれまた 再び、
そうですね、
脚光を浴びてということなんでしょうか。
はい、もうあの楽しみにしております。あのアスカは棚田と、彼岸花というのが一つのですねシンボルの、あの画像にはなっているんですけども、
は
い、
あ、これはアスカの彼岸花、
そうなんです、棚
田を、表紙に持ってきたと、
はい、
やはりそういうことなんですか。これあの編著というのが富田敏子さん、そして山内秀正さん、
はい、
っていうふうになってるんですが、はい、もうあのとてもゆかりの
そうなんですね、
終わりのお二人ですよね。
犬飼先生に特にですね、はい、あの深く関わったあの3人組でございまして、
はい、
で
私ここに、はい、そう岡本先生を加えて3人組、
そうなんです、はい、あの万葉三兄弟というふうにですね、あの言っておりますけれども、うん、万葉集犬飼先生がお一人でなさっていたことを、まあ、それぞれがですね、まあ、あの自分で専門にしている分野ということで、まあ、富田さんは万葉を歩く、で山内さんは万葉を語る、で私はまあ万葉を歌うということで、それぞれがですね、まあ、活動を通して、まあ、犬飼万葉を伝えているというあの3人でございます。
そうですか、はい、そしてあの先週ねちらっとおっしゃっていただいた万葉不動画風土学、
はい、
っていうのをね、まあ、あの本当に追求してらっしゃるということで、はい、これもあの新しい学問の分野っていうふうになるんですかね。
あのやっぱりね、あの研究というのはそのあのこう旅をして、うん、そのレポートのようにですね、あのというのはなかなかその学問としてあの習字法であったりとかですね、あの情緒的なその文章を読み解くとか、まあ、そういうことの方が主流になっていたので、まあ、なかなかこうあの学問であって学問でないというような、
うん、
あの犬飼先生のなさっていることについては皆さんもちろん一目置いておられたんですが、まあ、一つの学問の、まあ、分野として認めてくださるっていうことは非常に嬉しいことで、それから、まあ、まあ、皆さんがですね地元で歌われている歌についてその背景であったりですね、その歌われた時代のその交渉であったりということで、あのより、まあ、歌が深くその地域で読み解かれていったということもございますので、あの先生のなさったことはやはり 先、まあ、先駆者的なところもあったのかなというふうに思いますね。
本当にあのその我が町がね、はい、あの歌に読まれて今にそれがね伝わってるっていうことは、はい、なんかやっぱり嬉しいことですし、
そうです ね、
ね、はい、当時の人たちがどう思ってこの歌を読んだのか、そしてその風景がね今とどうだったのかみたいなことをこう比べてみるというのも、この風土学やっぱりね面白いアプローチだと思いますよね。
そうですよね。ですから、まあ、犬飼先生の歌碑が、まあ、全国に立っていて、はい、で、まあ、全国を先生がですねもうあの立ちはだかって守っておられるような私は気がするので、訪ねるたんびにですね、先生こんにちはって言って、でまた来ますねって言って帰ってくるんですけども、でも西宮市にもですね犬飼先生が揮毫されたのがその西田公園にございまして、
はい、
で西宮の歌かなと思ったらそうではなくてですね、あの大友のやかもちの越中の歌なんですが、
はい、
まあ、歌われているのがですね、まあ、植物ということですので、あ、先生は、まあ、その植物園だからこの大友のやかもちのですねこの美しい桃の花の歌を選ばれたんだなっていうふうにあの理解はしておりますが、まあ、地元のね、歌も先生の歌碑になってればいいなと思いますが、
ぜひねまた新たにそういったものも作りたいなっていうのはきっとあの思いとしては岡本先生にも思いなんじゃないんですか。
はい、本当にそう思います、
ね、はい、でも全国1200カ所回られたっていう、
はい、
もう地球何周分とかって
本当にそうおっしゃっていました
ですよね、
はい、おっしゃっていました。それでね、あの学生を連れて、あのこうあの、まあ、メモを取ったりとかあのサポートする人とですね一緒に行くと、まあ、本当に辺鄙なところなのでね、あのレポートをして、そして村のおじさんとかにお話を聞いたりして、で次のバスはいつ来ますかって聞くと、いやあと何時間先しかないよって言ったら、あ、じゃあ歩きますって、そしたらね、その村の人が、はい、その犬飼先生と学生はお金がない、そういう2人の旅だと思う、あの途中でこれ食べていきなさいって言って、でバス代をくれたりとかですね、はい、あのそういう誤解をされることがあったとおっしゃっていました、まあ、
でもそういう地元の方との触れ合いもまたね、
そうですね、
なんか素晴らしい財産に多分なっ ったんでしょうね。
で先生の本がねやっぱり世の中に出て、で自分たちのそのふるさとがその本で、こう紹介されてるのを見て、あの時来てた人があの人なのかという、
そんな偉い先生だったのかみたいな、
そういうつながりもあったみたいです、
ねえ、はい、でも本当地元西宮もね、本当にずっとお住まいでらしたし、はい、ということもあって、とても顔も知られてて、
そうです、ね、
電車なんかに乗ってらしても犬飼先生ってお声をかける方、
そうなんです、
ね、
お声かけてくださる方はございます、阪神電車の中で、
はい、あそうなんですね、はい、やっぱりなんかとても偉い学者の先生っていうよりはなんかとても親しみが持てる、
そうですね、
素晴らしいキャラクターを持ちでらしたんですよね。
大変謙虚な、ね、方でいらして、実るほど垂れる稲穂のごとく先生でいらっしゃいました。
はい、まあ、西宮の今市民文化賞って言いますけれども、その当時西宮文化賞というのをね、昭和55年1980年に受けてらっしゃいますし、その後、文化功労者にも選ばれてらして、はい、っていうことでね、本当に偉い先生なんですけど、
そうですね、だからもう、歩く万葉学者というふうに言われておられました。
健脚でらしたんですかね。
そうですね、晩年はねやはり車椅子に乗ってらる姿を皆さん覚えておられるんですけれども、よく歩いておられまして、でも持病に心血がありましたので、私たちも旅の途中で先生の足をですねマッサージしたりとか、そういう経験もございました。
そうですか、はい、でもそうやって歩いても本当にやっぱりその実際にその場に行くというね、そういうところから、本当にご高齢になっても元気でらしたっていうね、はい、
そうですね、
長寿でらしたっていうところにもつながるのかもしれません。やっぱ歩くって大事なポイントなんでしょうね。
本当そうだと思います。だから健康でらしたと思います、
ねえ、はい、しかも万葉日とはそんな乗り物なんかなかったですもんね当時。
そうですよね、
歩いていろいろなところを旅したんですからね、
はい、そうですよね、はい、
はなんかなかなかついていけないっていうか、若い人の方がもう先生なんか乗りましょうよみたいなことに、
本当そうだと思いますね。
ます
ね、今もね私たちもこうバスなどそしてウォークなどで、引率すること多いんですけど、案外ご高齢の方たちの方がね、はい、根気というかですね、はい、根性もおありで杖ついてでも歩きますって、で若い人たちの方がもう暑さでね、もうバスで待ってますとかね、本当にね違いますね。
ねえ、はい、今なんと飛鳥ふれあいセンター犬飼万葉記念館の館長もなさってまして、飛鳥の里もねたくさんの方が訪れてらっしゃるわけですけれども、はい、やっぱりもうね本当にお年を召した方でもすごく頑張って、
そうです ねもう本当皆さんこう、やっぱり若い時にね、行けなかったっていうこともあるんでしょうけれども、やはり自然をこう求めて、そして歴史のふるさとをこう歩いてくださるっていうのは嬉しい、嬉しいことだと思います ね、
はい、ぜひ皆さんも万葉のゆかりの地をね、巡っていただきたいですね。
まずは西宮から、
まず西宮から、はい、そうですねさあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖、
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？さあ、それでは岡本先生お願いします。
はい。万葉集の中は、4516というたくさんの歌があるんですが、西宮を歌われている歌は何首と申し上げたでしょうか。
はあ、結構多いんです
よね。多いんです、ね、はい、
はい、ということで、西宮このあたりですね、
はい、
はい、が登場する歌は何首あるか、これが今日の問題です。先週そして来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さあ今日は西宮慕情というね素晴らしい歌を聴かせていただきましたが、来週はもっといろんな曲が登場してきますかね。
あ、嬉しいですね、ご紹介できたら、
はい、来週は万葉集を歌うメロディーに乗せてということで、はい、これとても新しい試みですよね。
でも私の活動自身がもう40年になりましたので、
はい、
あのその後ですね、うん、私たちと同じように活動してくださる方がとっても増えたことが、あの私たちがやってきた証になるのかなっていうような気持ちになっております。
いにしえの万葉人が歌った歌が西洋音楽の旋律メロディーに乗せて、ね、今歌われるという、
はい、
ねえ、なんか本当にあの壮大なロマンですね。
そうですね、はい、一つの楽しみ方だと思って、本当にライフワークになったことが嬉しいと思います。
そうですね、はい、じゃあ来週はまたいろいろな歌を、はい、じゃあ歌って聴かせていただきたいと思います、はい、今月の西宮徹底解剖は令和と万葉集と西宮と題して、ゲストティーチャーになんとアスカふれあいセンター犬飼万葉記念館館長で万葉歌語り会主催の岡本道夫先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズのそして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。